はい、じゃあ始めましょうかね。本の、54ページの法華初心成仏書というところね、ちょっと聞いててね。はい、法華初心成仏書、経文のごとくならば、末法の法華経の行者は人に憎まるるほどに保つを、誠の大乗の僧とす。また経を広めて人を利益する法師なり、人に良しと思われ人の心に従いて尊しと思われん僧は、法華経の敵、世間の悪知識なりと思うべし。もし法華経に説かれるごとくであるならば、末法の法華経の行者は世間に憎まれるほどにこの法華経を保つ。これを誠の大乗の僧とは言うのである。またこの法華経を広めて人々を救う真実の法師なのである。世間からは善人と思われ、そうした世間の心にへつらって好奇であると尊称される僧こそは、実は法華経の敵、また世間の人々を悪道に陥れる悪人と考えなければならない。ですね。一緒に、結婚して一緒に生活するようになってから、なんかわかんないことあります？新人に関することで。何でもいいですよ。
それが分からないというか、ないので、
加工長は独立したというか、こう別所帯になったら作った方がいいよね。うん。だから自分たちを中心に、奥さんの昭恵さんの方のこの家の昭恵さんが供養してあげたいなっていう人、それから上村さんの方の供養してあげたいっていう人、それを書き出して、それで、この過去帳にこの載せて、それでちゃんとご本尊に向かう時には亡くなった人の供養もこのすると。もう別所帯になったということは、もう親任せじゃなくて自分たちが主催者となってしなきゃいけないよね。うん。だからその昭恵さんの方の、例えばおじいちゃんとかおばあちゃんとか、亡くなってればね、おじいちゃんとかおばあちゃんとか供養しなきゃいけない、 もし、兄弟だった人がもうちっちゃい時に亡くなってるとか、そういう人を全部名前と、それから、亡くなった年月日と、それから亡くなった時の年齢、その3つを全部便箋でもいいから書き出して、それで今度は上村さんの方の 自分の立場から供養しなきゃいけない人、それを書き出して、今言ったように、その おじいちゃんとか、その自分の兄弟とか、そういうこの自分の立場からその供養すべき人を書き出して、それでそれをお寺に持ってきて申し込んでもらえる、そしたら、まあこう何日か時間をくれれば書いてお経をあげて、それでお渡しします、でうちは過去帳しかないから、過去帳の台とかそういうのは仏具屋行って、その過去帳の大きさに合わせてその台を求めればいいね。それは
古い人たちの日は明家さんのお父さんとお母さんに払う、それの明家さんから言ったら、
おじいちゃん
おばあちゃんとおばあちゃん、お父さんのおじいちゃんとおばあちゃんの名字と、お母さんの方のおじいちゃんとおばあちゃんの名字。
そうで、つまりお父さんとお母さんが結婚したということは、お母さん側の家のお父さんお母さん、お父さん側のお父さんお母さんと、名前は一つしか名乗れないんだけど、二つの家が一つになってるわけよね。二つの家っていうよりも四つの家が一つになってるっていうことだから、その先祖代々の供養はちゃんとしていかなきゃいけないわね。その人たちがいて自分たちが今ここにいるわけだからね。何々家先祖代々っていうのは、その何月何日って命日じゃないからね。だから1日の時にそれをまとめてまあ供養する、まあ、それを丁寧にやれば毎日供養しても構わないけどね。だからそれはもう本当に当たり前のように心がけてしていかないといけないよね。それではじゃあ今日はね、せっかく遠くから来てくれたから。ご本尊様の、私たちが拝むこのご本尊様のこの今一番中央、真ん中だね、その真ん中にこの南無法蓮華経日蓮っていうふうに書かれてるんですよね。ここは下のところは在五半っていうふうに書かれてるんですけども、 まあ、この南明法蓮華経っていうことが、まあ、どういうそのことをその表しているのかということを、かいつまんでじゃあ話をしたいと思うんですけども、ナムっていうのはですね、奇へ奇妙っていうこの意味なんですね。ナムっていうのはですね、だからほとんどの宗教っていうのはナムアミダ仏とか、ナム大師遍照金剛とか、いうふうにそのみんなその宗教のお題目っていうのは最初にナムっていうのがこのつくわけなんですね。で、ナムっていうことは奇へ奇妙ということですから、奇へ奇妙ということは自分の命っていうものと等しくそのこの法というものを信じ大切にし貫きますという意味がこのナムということにその意味しているわけですよね。でナムっていうのは南にないというふうに書いてありますので、じゃあ東や西や北にあるのかっていうそういう意味じゃなくて、そのインドから中国、中国から日本にこの仏教が渡ってきた時にこの当てはまるその文字っていうものがない時には向こうの発音をそのまんまその漢字にその移し替えるということをこのしてたわけなんですね。だから向こうから渡ってきた時の発音っていうものをなんとかその文字にこの定着させようというふうに考えて、この南にないというその字、発音を中心にしてその南にないという字をこの当てはめたと。だから南にないという文字にはその何の意味もこのないと。ただこのナムはその奇へ奇妙、つまり妙法蓮華経の法というものに奇へ奇妙しますということですよね。南無阿弥陀仏であれば阿弥陀如来に阿弥陀仏に帰依しますと、南無大師遍照金剛であれば大日如来に帰依しますということがこの南無という言葉がその頭についているということのこの意味ということになるわけですね。でこの妙法蓮華経ということは法華経の経典が全部で28の章に分かれているんですけれども、この法華経の中にこの妙法蓮華経何々、妙法蓮華経何々っていうふうにその一番法華経の28のこの章の一番最初にその章のこの題名として妙法蓮華経何々本、妙法蓮華経何々本というふうにこのそれぞれのこの章の題名がこのついているわけなんですけども、法華経の中にはこのナムっていう文字はついてなくて、みんなこの妙法蓮華経なんですね。法華経はどこを読んでもナム妙法蓮華経って書いてあるその文字は一つもないわけなんですよね。ということはナムがついているということは我々この信仰する側からのその妙法蓮華経に対する思い、信仰する思いというものがナムがついていると。仏からすればこの妙法蓮華経がその仏が悟ったところの法というもののすべてということになりますね。だから仏にはナムはいらないと、もう自分の悟りとして身に入ってますからナムはいらない。だからご本尊様にナムがついているということは、その我々衆生のことを衆生に、我々衆生に対してこの妙法蓮華経にその帰依するということが大事なんですよということを、その私たちにこの教えてくれていると いうことなんですね。だから仏の側に立ってこのご本尊様をその仏の側に立って表してはいるんですけども、仏は衆生の側に立って衆生のことを考えてそのこのご本尊様を表しているということが、この南無ということがその頭についているということで、そのよくわかるということがこの言えるわけなんですね。で最初のところのはこの妙ということなんですけども、妙というのは不思議ということですね。不思議、不思議ということですね。でこの不思議も手品みたいな不思議っていうんじゃなくて、例えば女の人の名前が太鼓さんだとか、綺麗な音を絶えなる音色とかいうふうにこの言いますけども、そういういい意味の不思議っていうことをこの言ってるわけですね。でいい意味の不思議、この仏から見て一番の不思議っていうのは、我々のようなこの悪い心や迷いの心や、もう注意されなければどこまでも糸が切れたタコみたいにその好き勝手にしてしまうような、そういうような奔放な心を持った、そういう救いがたいようなその我々人間のようなものでも仏になることができるっていうことが、その唯一説かれているところのその教えっていうものがこの法華経っていう教えなんですね。つまり仏から見た時にはこのどうしようもないその人間っていうよ、人間の心っていうものであっても仏になるっていうことができるという一番の不思議を説いている教えがこの法華経っていう教えなんだということなんですね。だからそのことの不思議っていうことを妙っていうことを言ってるわけなんですね。その不思議なことを説いているところの法ですから、だから法華経っていうお経の要するにずっとこう凝縮したものはこの不思議な法、我々のようなこの凡夫であっても仏になることができるっていうことが唯一説かれているところのその不思議なお経、法華経というものをこの妙法というふうにこの示されてこのいるわけなんですね。で法華経以前の教えはみんなそういう悪い心っていうものをこの理性によってなくしたら退治して、それをもう二度と出てこないようにこのしたらその仏になることができるというふうに、もう道徳人格のその塊のような状況になったら仏になれるっていうことを説いてるんですけれども、それは理論的にはその正しいかもわかんないけど、実際には我々のような人間っていうものはその悪い心や迷いの心というものをなくし尽くすということは絶対にこのできないんだと、そういう命というものを持ったまんま仏になるということができなければ、それは本当に我々がこの救われるこの真の正しい教えということにはならないんだということがこの法華経に書いてあるわけですよね。迷いの心や悪い心というものを断ち切って仏になるというんじゃなくて、そういうものを抱えたまんま仏になるということができる教えでなければ、私たちには本当の救いということにはならないんだということが説かれている、唯一説かれているのがこの法華経というそのお経なんだということなんですね。でその次にこの蓮、蓮華の蓮、蓮っていうこの字なんですけども、それを私たち主上にこの仏がこの教えるために、この蓮華の花をこの例えにして この仏は、この妙法というのは、例えて言えばこの蓮華のようなこの門なんだよということを、この私たちにこの例えて、この教えてくれるわけなんですね。で、蓮華の花っていうのは、その普通の花は必ず花が咲いた時に中に雄しべと雌しべっていうものがあって、その雄しべと雌しべっていうものが、虫とか、蜂とかそういうものが、この、によって受粉されて、そして、その次の、この、次の代の種っていうものを、この実らすわけなんですけども、蓮華の花だけは、その一般的な花と違って、蓮華の花が咲いた瞬間に、もう、おしべもめしべもなくて、この花の真ん中に、次の世代を担うところの種が、もう、この出来上がっていると。おしべとめしべがついてっていう、その過程抜きで、もう種というものが出来上がっているということなんですね。で、これを、要するに、その仏は、因果具事っていうふうに、この、説くわけなんですね。因果具事っていうふうに、この、説く。つまり、花は、人間から見れば結果に見えますよね。種は原因っていうふうに考えられますよね。つまり結果の花が咲いた時にもうそこに原因の種が収まっていると。つまり花っていう結果とその種っていう原因が同時に共にその共に同じ時にこの備わっているということで、因果具事っていうふうに、この、教えるわけですね。私たちの命っていうのは、因果具事なんだということなんですね。だから、親からすれば、子供の自分は結果ですけれども、自分がこの結婚をして、今度は自分が、子供を成したときには、その、子供に対しては自分が原因と。親から見れば自分が結果で、その結果っていうものが実は原因でもあるというふうになっています。つまり私たちの命には、原因と結果っていうものが同時にこの命の中にこの備わってるんだということなんですね。だから説明しやすいように原因は原因、結果は結果っていうふうに言うんですけども、原因の中に結果があり、結果の中に原因があると。いうのが私たちの命。私たちのこの世の中のこの存在というものはみんな原因と結果というものが同時に備わっているという中において、その永遠常住のこの時間というものがその経過しているんだということを説くわけなんですね。だから私たちの命も今だけの命じゃなくて、この永遠常住の中のその瞬間の命というものをその私たちというものは得ているんだということなんですね。で、そのことをこの妙法というものはその表しているんだよということを、この蓮華の蓮ということをこの例えにして、この蓮華ということをこの例えにして、この妙法というものはこういうものなんだよということを、この説明をこの法華経の中においてこのしているわけなんですね。で、そのことを表している法華経っていうお経っていうことで、この南妙法蓮華経というふうに、この大聖人様は、この命、また世の中のいろいろなこの道理っていうものがたくさんこのあるけれども、それの一番中心の要っていうものを、その一言で言えば、この南妙法蓮華経っていうものにこの尽きるんだと。私たちの命の根本も南妙法蓮華経であるし、世の中のいろいろな道理っていうものの中心もこの南妙法蓮華経っていうものなんだと。ですから人間とか動物とか虫とかそういうその生き物以外の石であっても光であっても土であっても水であっても全部私たちからすれば
感情がないその存在に見えるけれども、それらもみんな私たちの命と同じ命というものがこのみんな備わっているんだということをこの法華経においてこの説くわけなんですね。で、この日蓮はこの南無妙法蓮華経っていうのをこの一般の文字と違う形でこの最後っていうかこの書くその自覚のところをこう伸ばしてこの左右に伸ばしてこの南無妙法蓮華経っていうのを書いてあるんですけども、これは、こう伸ばしてるっていうことで昔からヒゲ大目っていうふうにそのこの姿を表現してみんなが世間の人がヒゲ大目っていうふうにこの呼んでるんですけども、実はこの7文字の中で崩してない文字が一時この法っていう文字だけはその伸ばしてもないし崩してもいないんですね。法っていう字だけ崩そうと思えばなんぼでも崩せますよね。こう例えばこうやって伸ばそうと思えば何とでも伸ばせると思うんですけど、法という字だけはこの日蓮は一切手をつけていない、そのまんま書いてあるということなんですね。つまりこの法というものを中心にして、そしてこれは一般にはヒゲ大目っていうふうに言われますけれども、ちょうどこの法というものを中心にしてその光っていうものが360度全部にその全方向にその拡散するようにこの一番中心の根本であるところの南無妙法蓮華経の法というものがその一切にこの伝わっていくように、一切にこの光っていうものがその及んでいくようにっていう、そういうその気持ちを持ってこの日蓮はわざわざその漢字のその定まった形っていうものを破ってそのご本尊様の文字だけはそのこういう文字で、手紙とかにはこういう文字は一切使ってないんですけども、ご本尊の時だけの文字はそのこの文字をこの伸ばすようなそういう文字を書いてこのご本尊を書いているということは、そういう思いというものがこの日蓮のこのご本尊を書いた思いの中にこの込められてこのいたんだということがこの言えるわけなんですね。だから私はヒゲ大目っていうよりもこのご本尊様の文字っていうのはその光っていうものを意識したところのこの光大目っていうことのこの意味っていうものがこう強くあるんじゃないかというふうにその感じるわけなんですよね。で、ここにその同じ文字の大きさで日蓮というふうにこの示されているわけですよね。で、お釈迦さんが、釈尊が、釈尊が亡くなってから2000年過ぎると、世間の人はお釈迦さんが偉大だということでお釈迦さんを仏像に作ってお釈迦さんを一生懸命拝んでるけれども、だけどもお釈迦さんをどれだけ拝んでもお釈迦さんがどういう法を悟って仏になることができたかということはこれはわからないとね。つまりお釈迦さんをどこまで拝んでてもそれはお釈迦さんと同じように仏になるということはできないんだと。お釈迦さんに対するその恋慕う気持ちとか尊敬する気持ちとかそれは大事だけれども、お釈迦さんと同じように私たちは仏になっていかなきゃいけないということなんですね。だからお釈迦さんを中心にした信仰じゃなくてお釈迦さんが悟った この妙法蓮華経の法というものを中心にした信仰をしなければならないということが、この法華経の中に予言的にその書かれているんですね。お釈迦さん自身が自分が亡くなった後は自分を拝むんじゃなくて、この妙法蓮華経の法というものを中心にして信仰していかなきゃいけないよということを、この法華経の中でその書かれているということなんですね。だから日蓮はこの法華経という経文を読んだ上で、この自分が生まれたお釈迦さんが死んでから2000年過ぎた末法という時代において、自分ができることはお釈迦さんを拝むんじゃなくて、この南無法蓮華経の法というものを信仰の中心にする。そうしなければ自分たちもお釈迦さんと同じように仏になるということはできないんだというふうに、この気づくわけですね。だから日蓮だけがこの南無法蓮華経の法を本尊にして、他の真言宗や禅宗や念仏宗や、そういう世の中にある宗教というものはみんな仏様を仏像に刻んで仏像を作って、みんな仏を本尊にこのしているわけなんですね。だから日蓮だけが法を本尊にこのしているということなんですね。だけどそれは日蓮が日蓮のアイデアで決めたことじゃなくて、この法華経の中にお釈迦さん自身が、自分が死んで2000年過ぎたら自分を信仰しちゃダメだと、自分が悟ったところのこの妙法蓮華経の法というものを中心にして信仰するということをしなければ絶対に成仏するということはできないよということを、この法華経にこの説いてある。それを守った上で、この日蓮はこの法を中心にしたところの本尊をこの表したということなんですね。で、実は日蓮はこの末法に入って170年目にこの1222年に生まれます。ということは、その日蓮は歴史を振り返ったときに、それまでの歴史の中においても、また自分が今生きている鎌倉時代においても、一切誰一人として、この南無法蓮華経の法というものの信仰を説き、訴える人が一人もいないと。だから、自分がそのことに気づいたということは、自分がその人間にならなければいけない責任と使命があるというふうに考えたわけなんですね。で、それまでには法華経もありましたけれども、法華経にもこういういいことが書いてある、他のお経にもこういういいことが書いてあるっていうふうにして、そのたくさんの経典の中において、その法華経っていうものを大切にする人はいましたけれども、法華経だけを中心に、この信仰をし大切にするという人は誰一人として歴史の中にいなかったんですね。だから日蓮は法華経だけを中心にして信仰しなければならないんじゃならないんだということをこの訴えた。で、それを要するに南無法蓮華経を中心にして生きるということは、法華経の行者、法華経の行者日蓮というふうに、この自分をこの客観的に見たわけですね。つまり法華経の行者日蓮ということは、法華経を根本にした、法華経だけを中心にしたところの行者日蓮ということなんですね。だからたった一人、日蓮だけがそういう存在であるということで、南無法蓮華経日蓮というのは、南無法蓮華経の法というものと一体となって生きた日蓮ということなんですね。だからお釈迦さんは法華経を説きましたけれども、そこまで徹底してこの法華経、 お釈迦さんは8万4000ものお経を説いてますから、だから世間の人はこのお経もいいね、このお経もいいね、このお経もいいねっていうふうにして、そのお釈迦さんはお経のデパートみたいにこのなってるんですけれども、この南無法蓮華経の法華経っていうものが一番の中心で、その他のお経っていうものはそのいけないんだっていうところまで徹底して、お釈迦さんは自らが他のお経も説いてますから、そこまで徹底してその教えとして説かれていないわけなんですね。だけど法華経にはそのことが書いてあるということなんですね。だからその法華経っていうものを一番の根本として、その法華経の教え通りに生きたと、また生きるということを法華経の行者日蓮というふうにこの示されて、この南無法蓮華経の法というものをこの日蓮は悟って、法華経の行者として生きるその姿というものがこの仏のこの姿なんだと。どれだけ食べるものや着るものがなくて、また鎌倉幕府から命を狙われるような、そういうその厳しいこの生活をして、そして佐渡島にこの島流しになったというような、世間から見ればその惨めで貧しくて危険な、そういう人生であるかもわからないけれども、日蓮はこの法華経というものを信仰するということのその喜びっていうものに比べたならば、それらのことは何も悲しいことでも、その苦しいことでもないんだというふうに、この妙法蓮華経の法というものをこう悟って、妙法蓮華経の法というものとその一体化した姿というものをこの御本尊の中においてこの示されているということなんですね。だから私たちは日蓮ほど勇気も強さもないかもわからないですけれども、この南無法蓮華経の信仰をするということは、この日蓮の歩んだその信仰の道筋というものと同じ道筋というもの、同じ道筋をそのスピードは遅くても、その同じような、その同じ目的感、同じその方向に向かってですね、この信仰するということが、その信仰ということ、この南無ということなんだということがこの言えるわけなんですね。だから日蓮の命の根本もこの南無法蓮華経だし、私たちの命の根本もその南無法蓮華経なんだよということを、このご本尊様はこの表しているということなんですね。ということは、このご本尊様は私たちの体と別個のところにその表してあるんですけども、だけどこのご本尊様はあなた方の命がどういう命なのかと、あなた方の命っていうものはいろんなことを考えていろんなその行動をしているけれども、その中心っていうものは南無法蓮華経の法というものを要にして、その命っていうものの営みっていうものがあるんですよということを、その私たちにこの教えてくれている、私たちの命っていうものを映す鏡がこのご本尊様、ご本尊様がその私たちのその命と別々にあるんじゃなくて、このご本尊様に表された法というものは実は私たちの命に備わっているものなんだということを、このご本尊様は私たちに教えられてこのいるんだということなんですね。自分の心の外のものを拝んでるんじゃなくて、自分の心の中心を私たちは信仰として拝んでるんだということ、心の外に救いを求めるんじゃなくて、心の中にこそ本当のこの自分というものの一番の柱、支えというものがあるんだということを、このご本尊様はこの私たちにこの示しているんだということなんですね。で、これを中心にしてお釈迦さんの名前や他の仏の名前がずっとその両脇に書いてあるんですけども、 それらの仏の悟った中身もみんな南無法蓮華経なんだということなんですね。だからご本尊様には書いてませんけども、阿弥陀如来という阿弥陀如来の中身も南無法蓮華経、大日如来の中身も南無法蓮華経、もちろんお釈迦さんの中身も南無法蓮華経ということなんですね。でそれはなんで、例えて言えば、前もお話ししたかもわからないですけど、学校の先生が、アフリカの学校の先生でも、イギリスの先生でも、フランスの先生でも、ブラジルの先生でも、もちろん日本の先生でも、カナダの先生でも、どの先生でも、みんな、1たす1は2だということを生徒にこの教えるわけですよね。で、その先生も子供だった時に先生から1たす1は2だというふうに教えられたわけですよね。仏の、すべての仏の目的は一切衆生成仏ということですから、誰もが仏になってもらいたい、誰もが仏になれるようにということがその仏の一番の願いですから。だから、すべての仏が悟った法が全部バラバラっていうことはありえないわけですよね。全部の仏の悟った法は一つ。そして全部の仏が修行に教えるのは、どの国の先生が教えても1たす1は2だっていうのと同じで、その先生も子供の時に1たす1は2だっていうことを先生に教えられたということになりますね。だから全部の仏が悟るところの法も一つ、全部の仏が修行に教える法も一つじゃなきゃいけないということになりますね。だから阿弥陀如来が悟った法も南無法蓮華経、大日如来が悟った法も南無法蓮華経、そして南無法蓮華経を修行のために解かなきゃいけないんですけれども、ほとんどの宗教が南無阿弥陀仏や南無大師円照金剛や南無釈迦牟尼仏でストップしてるわけです。どれだけ南無阿弥陀仏を唱えても、その悟った方が南無法蓮華経であるということには気づくことも目覚めることもできないということなんですね。だから日蓮は誰でもわかるように、どんなボンクラでもわかるように、その悟りの中身をそのまんま南無法蓮華経という本尊に表したと。誰が見ても南無法蓮華経、字さえ読めれば南無法蓮華経、仏の中身が南無法蓮華経だということがわかるように、この本尊を南無法蓮華経日蓮というふうにして表したということなんですね。だから仏の中身が南無法蓮華経だということは、我々の命の中身も南無法蓮華経と、その南無法蓮華経の法というものを中心にして、私たちの命というものが、この蓮華の因果具足の永遠成就の命として、この備わっているんだということが、この説かれていると。つまり、私たちの命の一番尊い、その尊厳、一番大事なこの部分というものが、この南無法蓮華経のこの本尊としてこの表されている。自分自身の命っていうもののこの根本がこのご本尊様に表されているっていうことは、もうただいやいやご本尊様に手を合わせるっていうことじゃなくて、自分自身のためのこの信仰なんだと。人のための信仰とか、そういう自分の利益、幸せになりたいとか、お金が儲かりたいとか、病気が治りたいとか、そういうことの目的のためのその信仰ではなくして、この幸せであろうが不幸であろうが、辛いことがあろうがなかろうが、空気を吸って水を飲んでご飯を食べるように、同じようにこの南無法蓮華経のこの信仰というものをこの大切にしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。だからこの私たちがこの手を合わせるところの そのご本尊様というもののこの一番のこの中心根本基本というものが、そういうこの意味でこの示されているんだということ、それを心に置いて、自分のこととしてこの信仰を大事にしていってもらいたいというふうに思うんですよね。